はい、お便り会でございます。
はい、お願いします。
じゃあですね、こちらから行きたいと思います。
はい。
オカルトね、元魔性の女 A さんです。
はい、ありがとうございます。
小学生の頃の話です。
はい。
はっきりとした学年は覚えていませんが、うん、遠足に出かけました。どこに行ったのかも定かではなく、伊勢神宮だったような、違うような、低学年の頃だった気がしますが、低学年は伊勢神宮に行かないんですよね。あんまり覚えていないと、
うん、
バスガイドのお姉さんに続いて背の順で並んでいました。小柄な私は先頭で、隣には男子2列になって歩いていました。ある橋の前で立ち止まると、ガイドさんが明るく快活に説明を始めました、うん、はーい皆さん、ここの橋は〇〇橋といって、人生を表す橋と言われています、
うん、
歩くときは絶対に転んではいけませんよ。またこの橋は横縞なものを入れないとも言われています。皆さん準備はいいですか？慎重に歩いてくださいね。私はワクワクしました。余裕、余裕のよっちゃん、そう思いながら一歩を踏み出そうとした瞬間、バチ、目と鼻の間の空間で静電気より少し大きな音がしました、
うん、
音だけです。気のせいかと思いましたが、隣の列の浅野くんが驚いたように言いました。今バチって。私も訳が分からず何も言えませんでした。橋を渡り始めます。私はつまずきまくりました。歩くたびにコツコツとつまずくのです、
うん、
たまに転びそうになることもあり、履いている靴が悪いのかな、そう思いました。みんなもつまずいているのかなと後ろを振り返ると、普通に歩いている。なんで、どうして私だけ。ようやく歩き慣れてきたのか、橋の4分の3ほど過ぎるとつまずくこともほとんどなくなりました。橋の終わりが近づいたその時、ドン、大きくつまずきました、
うん、
幸い転ばずには済みましたが、あと10歩というところでの出来事でした。私の人生はつまずきが多くて、あまりいいものじゃないのかもしれない、そう思って焦りました。この橋は木でできた柔らかいアーチ状の橋です。迷信だよと言われるかもしれませんが、でも最初に聞こえたバチッという音、
うん、
あれが信憑性を深めるんです。季節は冬でも秋でもなかったのに。それから年月が過ぎ、私は38歳になりました。
お、
振り返ると本当につまずいてばかりの人生だったと思います。でも最近になってようやくつまずくことが少なくなってきた、
うん、
前半より後半がいい人生でよかった、前向きに生きようと思います。しかし最後には何が待ち受けているんでしょうね。最近 NHK で怖い絵本を見ました。トシボーイさんは絵本やズッコケ3人組のような小学生向けの小説は出さないのでしょうか、ということで、いただきました。
急に最後、
ね、
うん、
あの文をですね AI に少し直してもらったそうです。
あ、だからか
AI がすごいですねって書いてますけど、
なんか人間が書く文章じゃなかったもんね
途中なんかあったよ、
途中なんかんっていうようなところが何箇所かあったから、うん、って思った。あ、それはじゃあ AI に直してもらったからなんだ、うん、うん、
ね、ちょっとわかるねその感じね、う
ん、なんかね、
うん、
うん、なんか文章に温かみがない部分があったよね、まあ、うん、何箇所か AI だなって
体験なのにさ、
うん、そうそうそうそう、
なんか変な感覚があったよ。か、だから俺も読んでて変な感じしたんだよね、
う
ん、
そうね、うん、まあなんだ、その人生を表す橋、
そう、人生橋ってまあな書いてますけど、タイトルに、うん、多分だからこの方の覚えてるのが伊勢神宮だったような気がするけど、
うん、
う、違うような気がする、
うんうん、
っていうことで、どこの要は場所だったか覚えてないんだけど、うん、バスガイドのお姉さんが、まあガイドしてる時に人生の橋だと、
うん、
で歩く時に絶対に転んじゃいけないと、
うん、
っていうのを言われていて、もう歩き出そうとした瞬間にバチッとこう、なぜか変な音がして、でそこからめちゃくちゃつまずきまくったと、 で、ある程度歩いたらつまずかなくなったけど、一番最後に、最後の最後に、一番大きくつまずいたと。だから本当に38まで生きてきたけど、それっぽい人生になってる気がするってことだよね。
でも、その、まあ、言っちゃあれだけど、大概そんな感じじゃない人って。
どういうこと？
なんか30中盤か後半ぐらいまでつまずきまくらない？
だって、ああ、そういうこと？
人生なんて一回しかないしさ、
うん、
その慣れてないし全部に、
ああなるほどね、
結構俺もそうやしね、つまずいてばっかりだし、
え、逆を言うとさ、うん、安定期みたいなのってあんのかね、人生って、その例えば 40,50 代60代までの間ぐらいは結構安定するとかなのかな、その仕事的にも
じゃないかな、そのだって新しいことしないしさ、管理職とかになっちゃったらもう別にそんなさ、まあまあまあ、ね、冒険しないじゃない、
こう向きになってこう、ね、上を目指すみたいなこともまああんまないかなと思う。
だから20、30ってつまずくんじゃない、みんな人って。
なるほど、ね、
って思っちゃうけど、
まあにしても
バチっていうのはね、
面白いけどね、
うん、面白い、
そのなんかそれ通りっちゃそれ通りだし、で最後とんでもないことが起きる可能性があるってこの方は思うっていうことだね。
性格を表してんのかもね、その橋を渡るときにそういう話を聞いて、
うん、
慎重に渡ろうとするものとかでもつまずいちゃう、
うん、
人もいりゃ全く気にしなくて普通に歩いちゃうよ俺はってやつとかもいて、
うんうんうん、
だからその性格上例えばもうきっちりきっちりしてるんだけれどもどっかでなんかちょっとミスしちゃうんだよなっていう橋を一個渡るにしても、うん、その本当に簡単な動作だけれども人生を表してるというか性格を表してるみたいな、
まあ、うん、あるかもね、その、うん、ちょっとさ、それ言われたらさ、緊張するもんね。
あ、するする。
で、それに負ける人というかさ、うん、それに影響されちゃう人と、ね、されない人とっていうのはいるかもしれない。
まだ奥さんと結婚しないとき、付き合ってるときにさ、
うん、
京都の、
うん、
清水寺の裏のさ、神社があるのよ。
うん、
で、そこがまあ恋愛の神社でさ、
うん、
目をつぶってね、
うん、
この橋をずっと渡っていって石だったかな奥にある、うんうん、石までたどり着けたら、まあ、成就するみたいな、
うん、
そういうのがあったんだけど、まあ慎重だったもん俺。
どういう感じ？
どうしても成就したいから、結婚まで行きたいから、
はいはいはい、
慎重に歩いていって、
うん、
で慎重に歩いて石まで行ったの、うん、ああよかったと思ったけど、奥さん側じゃあどうぞって言ったら、
うん、
慎重どころかもうずかずか歩いていって全然違うとこ行くみたいな、
ぽいわ。
でそういう性格よね、うん、その恋愛がうまくいくいかないじゃなくて、
うん、
そういうことを言われてるのに慎重にいくかどうかみたいな、
うん、
あ、そういう性格じゃない、
まあ、気にしない人は気にしないだろうし、ね、そうそうそう、
で結局うまくいってるしうちは、
うん、
だから別にそんな、
こういうの言うとでもわざとやるやつとかいるよね、
転んじゃったみたいな、
みたいな、
あ、いるいる、
そういうやつってどうなんだろうね、
うまくいかない。
あ、それも性格かもね、じゃあ
大事な時にふざけちゃう。
そんなことするやつはやっぱり人生うまくいかないことが多いってことなのかな。だからそれもちょっとあるかもな。
性格なんじゃないかなと思うけどね。
じゃあある意味では合ってるよね。
うん、その合ってる、人生橋、
うん、ありそうな話ってことだよね、
うん、ありそうね、
それはちょっと面白いかもしれないですね、うん、ありがとうございます。
そうそう、
チョイコさんですね。
チョイコさん、
はい、まだ独身で実家暮らしの頃、正月が過ぎた寒い深夜1時頃に母親が隣が火事だと私の部屋の戸をバンバン叩きました。深夜ドライバーの父はたまたま休みの日でしたので母に叩き起こされ飛び起きました。
うん、
私は慌ててパジャマのまま父 と隣の家に向かうと、雨戸が閉まった離れの吐き出し窓から煙が、父が雨戸をこじ開けるとバックドラフトで火が噴き出しました。
お、
うちは古い木造でしたので、ああ、うちも絶対焼けると、うん、豪華を見て私は覚悟しました。林家の母屋で寝ていたおばあさんはうちの母が引きずり出して救出、
うん、
出火元である離れで寝ていたおじいさんは一酸化中毒で亡くなりました。一応父は我が家の炎症に備え、ぼうぼう火が出ている林家に接する側の外壁にホースで水をかけていました。
うん、
幸いこの日は全くの無風で、遠くでサイレンを聞きつけ心配して駆けつけた友人が、煙が少しも揺るがず不自然なくらいまっすぐ一本の線みたいに煙が上っていたよと言っていたので、なんとか我が家は焼けませんでした。何より不思議に思ったことがありました。そもそも一旦寝ついたら起きない母、私は母になんで火事に気づいたんと聞きました。当時我が家は高齢のラブラドールを飼っていて、そのラブラドールがカーテンを鼻で開けては母に悲しげな声で何かクンクン泣きながら訴えるという行動を繰り返し、母がもうどうしたとカーテンを開けてみたら林家から煙が出ていたそうです。気づくのが遅かったら間違いなく、おばあさんも私も、家族も危なかったと思います。
うん、
暦では三輪坊の日だったので、私は家の周りに塩をまき、翌日の新聞には隣人の飼い犬が泣き知らせたため、出火に気づき、消防へ通報と記事にもなりました。
すごい。
本当に賢い犬だったので、ますます家族で大切に一緒の時間を過ごし、15年で旅立ちました。以来、正月過ぎの三輪坊には特に気をつけるように、家と向かいにある、納屋の周りはたまに塩をまいて清めるように、と父母に言い続けました。しばらくして、同じく正月明けの三輪坊の日、次は蓮向かいの家が燃え、その林家も全焼。逆隣のうちの納屋はまた焼けませんでした。火にまつわる話が私の実家周りはとても多く、まだお話しすることがありますが、長くなったので今回はここまでにします。お二人のご活躍とご多幸をお祈りします。ということでいただきました。なぜかこう、火に、火というかね、火災にこう、巻き込まれやすいというかね、いう感じの家なのかな。
はい。すごいですね。
ラブラドールが
助けてくれた
。
賢いワンちゃんで、あのさ、僕もなんか不思議なことあってこの間。
ほう。
あの1月の頭にニューヨークに行ったんですね。
で
10日間ぐらいいたんだけど、その間ずっとあの、オラの周りで火事起きんのよ。
周りで。
うん。
うん。
例えばその
周りってどういうこと？
あれだ。ジョーカー。
ジョーカーのあの、
ジョーカースクエアかな、
はいはい、
あそこの階段すごいとこあって、あそこに行ったのよ。ほんで行った次の日に、そこが燃えてしまったりとか、
場所がね。なんか言ってたね、その、あれ、わかんなかったんだよね。火元は何だったのか
を。うん、わかんないんだけど、だけどそのあたりが燃えてしまったりだとか、あと、あの、その後ぐらいに、スターバックスに行ったのよね。スターバックスですごい有名なスターバックスがあって、なんかね、そこはあの焙煎からなんから全部やっとるみたいな。
ああ、あの目黒に
あるやつか。あ、そうそうそうそう。あれのまあ入浴版があったからさ、そこ行きたいねーってお土産も買いたいしってそこに行ったらそこも火事。
スタバが火事？
うん。で、正確に言うと、消防団とかガーッと入って行って、うわ、火事やんけみたいな。この間も火事あって、なんかすごいなんか火事ばっかあるなーと思ってたら、それは、あの、押されただけで、ただ、あの、火事ではなかったみたいな。誤作動。
ああ、あれをね、
ビ
リビリみたいなやつだ。
で、まあ、せっかくには火事ではなかったんだけれども、
その、まあ、よかったよな。
そうそうそう、消防車が来たりとか、なんかそういうことが多々あったりして。
そんなさ、滞在期間、ね、言うほど長くない期間で、なかなかないもんね、そんな。
ガイドしてくれた人も、それ、まあ、まあ、火とちょっと関係あるっちゃあるんだけど、ガイドさんも夜からさ、ガイドしてもらってさ、朝方は別に仕事してたのよ。
はい、
で、仕事してたら、誰かを運んでいってね、クライアントがなんか運んでいって、その人がなんかいろいろガイドしたりとか、ドライバーしたりしてるから、運んでいって、で、まあ、ちょっと暇やなーって少々で待ってたの。そしたら、コンコンってノックされるのよ。えと思って見たら、まあ普通のおじさんなのよ。なんかあったんかなーと思ってぐーっと開けたら、銃突きつけられてさ、
は？
おい、みたいな。はぁ、来てやめて。
何
ですかって言ったら、この車お前、保険聞いとんかって聞いてくんの。
お
会社の保険聞いとんかって
言って。
何それ、はぁ、って答えたら、
ああ、
そうかい。って銃突きつけられて、そのまま。あ、じゃあ、もういいよ。ってどっか行っちゃったらしいんですよ。で、なんか話を聞くと、後からね、
何それ、
その人っていうのが、コロナ禍とか、
うん、
あと、まあ、その、貧富の差がすごいから、それでもクビになっちゃった側の人でさ、 うん、品の方ね。
もういきなり、そう、うん、首切られて
仕事。保険やらなんやらとかが全部なくなり、
うん、
で、金もなくなって、ちょっとお金持ってたりとか、
うん、
保険入ってんかな、こいつっていうやつに声かけに行くっていう変なやつ。
まあ、要は、その、強盗的な、強盗
というか。そうそうそう。でもなんかそういう人で、で、そのまま日本人でもって、ちょっといい車乗ってるからさ、うん、声かけられ て。
狙われる
な。狙われちゃって、みたいな。僕もニューヨーク住んでるけど、こんな、銃向けられるなんてないから。
それそうだよな。言ってもそんなことないよね。
林さんと会うって、
うん、
なってたからっすかね。
いや、知らんけど。
なおかつ、消防車も会うし、なんか変なことばっか今日起きるんすよね。って言って、なんか、ちょっとその10日間で、身の回りになんかその火にまつわるようなものが、
はい、
多々あったみたいな話がありましたけどね。
へ、う、ぇ、ん、
なぜか。
まあ、続くときはやっぱなんかあるんだろうね、そういう。この方もさ、暦でさ、
ああ、そうね。
なんか三輪坊だっけ、うん、のタイミングでっていうのも、なんかやたらそこにね、
うん、
その日に起こるっていうのがあるって言ってるから。
うん、そうね。
まあ、
日が起きやすい時期。鳥の位置もそうですもんね。
あ、そうな
の。鳥の位置も、1の鳥、2の鳥、3の鳥ってありますけど、うんね、3の鳥ってまあ何年かに1回なんですよね、
うん。
3の鳥の時だけ火事がすっごい起こるって言って、
うん。
で、3の鳥まで続く時にしか配布されない火事のお守りとかがあったりして。
うん、ああ、じゃあ火事多いから気をつけ
よう。何百年も前から。うん、まあ一応それに関してで言うと、
うん、
その1の鳥、2の鳥、3の鳥ってすごいお祭りがあるから、
うん、
お祭りがまあ3回目でもテンション上がってもって、ちょっと火がついちゃうとか、なんかそういう意味はやって言ってましたけどね。
なるほどね、
うん。
まあ、じゃあ、ある意味、人災
みたいな。そうそう、一応理由はあってって言ってましたけど、何せ、まあ、起きやすい時だって言って
なるほ
ど、ね、その通りの時はね。
はい、うん。ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。じゃあ、これいこうかな。はい、いきます。
はい。
今回はいつにも増して、汚い話も出てくる。しかし、誰にでも起こる現実から目を背けてはいけないと思い、書くことにした。
映画のオープニングこれ何、
食事中に聞くことは避けていただきたい。
え何これ
謎かくねえ謎かく
え
前回の放送聞いたあいつらお便り読み終えた後の最初の一言目遺書であれって言ってたよ。あといじるなら脳の方だって。クソ目覚めの悪い朝だ。パンツを下ろし鏡を見ると穴熊の巣が見える。
なんでパンツ下ろすね。
違う目をこすりもう一度見ると私のアナルだ。
なんでケツの穴見んの、
連続アナルドラマ白氷の帝王編
きた、
前回のカウンセリングから2ヶ月弱、
うん、
レーザー照射まではまだ時間があるのだが一度 VIO を剃ってみることにした
待ってたよ。
理由は一時的に毛のない状態を体験することでメリットデメリットを試してみたかった。
確かに大事かも。
それと施術時に肌荒れや切り傷などがある場合や剃り残しがあると施術をしてくれないクリニックもあるらしい。それも事前体験しておきたかった。まず私はネットでボディシェイバーというものを購入した、
うん、
3000ほどのもので VIO 周りなども安全に剃れるという、
うん、
実質に新聞紙を広げ毛をハサミで短くカットしていると
怖くない？
どこからだろう運臭がする。気のせいだろうと再び作業に戻る、うん、ある程度の短くなった毛を今度はシェイバーで刈り込む。
うわ怖怖。
これが実に良かった。目視できるビキニラインを V、竿と玉を I、 完全とは言わないが9割ほどの毛をこれで刈り取ることができた、
うん、
問題は肛門の O である、
うん、
片膝をつき極限まで前かがみになるも肛門を見ることはできない、
うん、
私はライトのつく 手鏡で肛門を映した、
うん、何をしてんの。
そして愕然とした、
うん、
肛門についているのだ。無論うんこだドラマの本筋の尻毛にではなく肛門のシワについている。私はトイレをする際は必ずウォシュレットを当てている。
ああおもろ。無論うんこだ
ペーパーでも念入りに拭いているつもりだ。だがそれでも残っていることに本気のショックを受けた、
うん、
だがこれは私だけではない気がする。
まあね。
今回アナルにスポットライトを当てることで分かったが、
うん、
人はしっかり拭いたつもりでも案外拭き切っていないのではないだろうか、
うん、そうかも。
思い返せばパンツを脱いだ際にうんすじがついていたことが何度かあった、うん、 人は意外とうんこがついている。それが分かっただけ収穫があった。
収穫じゃねえだろ。
作業を中断し、トイレで尻を洗い流した。そしてドアを開けると、学校を帰宅した息子と出くわした。
うん。
上半身肌着のみ、私を見て息子は引いていた。私が鶴なら剃った毛だけを残して飛び立っていただろう。
鶴じゃないからね。
それほど見られたくはなかった。
彼はね。
はい。その日の夜、風呂で残った毛をカミソリで剃る。
うん。
皮を伸ばし、伸ばしなで苦労はしたが、なんとかなった。
うん。
問題の王にはカミソリを当てる、うん、当てることを避け、ボディシェーバーのみで処理をした。
それは怖い。
風呂上がりに肌荒れ防止のためボディクリームを塗り込む。これで手もは完了だ。
うん。
デメリットから言うと、慣れないせいかひどく格好が悪い。
うん。
特に中年は温泉など公共の場は躊躇してしまうだろう。なので男性はビキニラインの毛を残す人も多いとのことだ。次に汗をかいた時のベタつき、これが夏だとどうだろうという不安がある。しかし毛がない分蒸れにくいかもしれない。
うん。
メリット、やはり拭くのが楽になった。
うん。
これはゆくゆく介護されることになった場合、家族や施設の人の手を借りることになった場合の負担はかなり減らせるだろうと想像できる。
うん。
トイレットペーパーが尻毛に絡まり小寄りになって、それを取るときに尻毛が一緒に抜けて痛い思いをしなくて済む。何より最大のメリットはローションの切れが圧倒的だということを最後に述べておきたい。以上、次回はレーザー照射した時の感想を述べたいと思う、ってことでいただきました。
バイオハザードとかでさ、
はい、
もともとそこにいたやつのさ
あの
残した日記
な、うん、
あるじゃない。
あるな。
それがこれやと絶望でしょうね。
長い時間無駄なものを読まされたなっていう
感じ、ね、一応バックに入れるけど、
うんね、
いやーでもそうですか。なんかあれこの間さ、アメトークでさ、
うん、
コントで女装する芸人ってあったのよ、
はい、うん、
その中でやっぱり議題として上がったのが、
うん、
あの蹴ってどうやって剃ってるって、
うん、
はい、でシェーバーをもらってさ、
うん、
で男性ブランコの一人がね、
はい、
でシェーバーをもらって、それでその金玉の毛をいったらしいのよ、
うん、
ほんなもう血だらけになったって話をしてたのよね。だからこのまあ VIO の場所っていうのはプロに任せるなり、
うん、
丁寧に丁寧にするしかないっておっしゃってたから、
うん、
だからかなりこれ結構危ない人だったんじゃんこの人。
そうですね、
うん、
僕もまあだからやったことあるので、
ああそうよね、
体験済みではありますけれども、
うん、それお店でたもんね。
いやでもあの一緒で、うん、やる前に自分で剃らなきゃいけないんですよ。
ある程度
、うんうん、でもできればほぼない状態がベスト。要はさ、あのレーザーでやるやつあるじゃん、うん、脱毛、うん、あれはまあ いわばもう毛穴の毛根を やるわけよ、
うん、もう生えないように。
そうだから別に、うん、なんていうの、剃るとか自体はツルツルに本来は自分がした方がいいわけ、
うんうん、
やれるなら、
うん、
でもまあやっぱ言ってる通りかなり難しいのよ、
うん、
難易度が異常に高くて、
うん、
でも本当に言ってた通りケツの方はもう勘でしかないのよね、
うん、見てもらえないしね、
人に。自分でも分かんないの、うん、手でどの位置をどれくらいできてるかが。
あそっか、
分かんないか ら
鏡で見ながら、
鏡で 見ようとするんだけど、
うん、
そうするとやっぱうまく剃れないし、
うん、
これはね
言ってくれないのに
難しいんですよ。あと怖いですよ。
あ、人に頼むのが。
うん、いやる側も多分怖い。
いや、
血だらけになる可能性あるよ。
やるって言ってないよ。
え、どういうことですか。
まだ生えてるよって言うんだよ、見て。
あ、チェック係、
うん、
アドバイザー。
そうそうそうそう、まだ生えてるよって言うだけよ。俺剃らないよ。
いやー、いらねえかな。じゃあ
ヒゲも俺生えないから剃らないし、自分で。
そうね、だから素人じゃん。
カミソリないもん、
うん、
だから見るだけ俺は。
いらねえわ。
なんでだよ。
じゃあ
なんでだよ。
で、
うん、はいはい、
あのね、
うん、
玉の方は、
うん、
どう、怖いよ。
ちょ、怖いでしょ。
あのもう本当に血だらけになるリスクを常にはらんで。
そうでしょ。
もう怖い。
どうしたのそれは。
いやもうだから極限までハサミで
やった。ああ、やっぱそうか、そうよね。
もう剃るっていうのが怖くてできなかったね。うん、うん、うん、
じゃあツルツルにはしなかったけど、まあ短くしてできるだけ、うん、それでまあ相手に任せるみたいな。
そうそう、ゴム狩りじゃないけど、もう坊主ぐらいにはしたけど、はいはいはいはい、やっぱそれ以上はいけないって
思
った
。いや、それわかりますよ。めちゃくちゃ
怖いもん、あれ。
俺やったことないから。
いや、だからさ、思ったのは、うん、専用のやつ出したら売れんじゃないかなと思った。
その
玉局部のをさ、うん、その沈み込めたら、うん、そこのやつがなんかパッとしてくれるみたいなさ、わかんないけど、その
あの卵の皮むき器みたいな、
そうそうそう、からとり器みたいな形を、うん、そう、それに入れたら、うん、自動でこうシュッ
て。俺それも怖いけどね。
いや、だからそれは専用ならね、うん、あの信用できるけど、
うん、怖い。
そこ用のないわけよ、それ。デリケート
ゾーン部分の、
デリケートよりデリケートだから、
毛を剃るやつがね。
そう、うん、そこってだからそれ用のやつ出さないといつまでたってもできないよね、これ。
うん、いや、まあね。で、最近なんかみんな剃ってるじゃない。
まあ男もね、やったりするし。
だから売れると思うよ、う
ん、ね、売れると思うんだよな、うん、
女性用としても出してもね。
そう、兼用でさ、
そうそうそうそう、すぐ売れそう。お父さんのこれ借りるよって
絶対やんないと思うよ、思春期の子は。
お前のこれ借りるぞって。
いや、兼用はちょっときついわ。
家族っていうのがあるかもしんないし、
家族でもきつい、それは。
俺、歯ブラシは普通に旅館とかやったら奥さんと一緒ですけど、
ね、うん、絶対ダメだよ、それもう。絶対ダメよ。
俺、普通に。
めちゃくちゃ気持ち悪いわ、それ。
普通に奥さんと一緒のやつ使ってますけど、
ね。衛生面もそうだし、うん、単純に気持ち悪い。
全然使えますけどね。
ああ、まあ、すごいですね、それは。
剥くのめんどくさくって、うん、歯ブラシの袋入ってるやつ。
超やべえわ、それ。
ほら、もうこれ使ったらええやんって奥さんのやつ使いますけどね。
気持ち悪
い。気持ちいいですけどね。
ああ、
うん。全然。
いや、もう、ちょっと。ちょっときついわ。
いや、全然やりますけどね、うん、
まあね、結構ためになる話もね、
確かに、
あるんで。
今回のやつは、
うん、ふざけてるだけではないので、
うん
うん、
きちっとしてた、
まあまあ、読みましたけども。
AI にさ、これちょっと正してって言ってやってもらったら、うん、全文消えるんじゃない。
さーっと
さーっと最初の挨拶だけ残ってて、うん、あと全部消えてる。
的確なものはありませんでした。
なるかもしれない。
まあね、
でも大事だから
今度は、だから、
プロに
感想編。
そうよね。
編が、レーザー照射後の、うん、感想編があるので。
うん、ね、俺さ、だって、この間さ、
うん、
現場ローだときにさ、謎確認、
うん、
え、剃ったんすかって言ったら、送るんでって言われたもん。で、うん、教えてくれたか。
結果ね。
そうそう、ちゃんと送るん
で。読まれる前提でってのが怖いな。全然俺する可能性あるのや。
やったら送るんで。
なんで呼ばれると思い込んだ。こいつ
きちっと連載作家としてのね、自覚が芽生えてきてる。
自負があるよ、ね。
そうそうそうそう。やったら送るんで。
呼んでるけど呼ばれるの前提で言われるのムカつくな。
無論うんこではおもろいな。でも、
うん、まあね。
まあまあ文章ね、うまいですから。
はい、
彼はね。
ちゃんと参考になる部分があったんで、うん、今回は読みました。
いや、面白い、すごく。
読まれるっていう前提はやめていただきたいなって思います。いやいや、はい、
でも次も聞きたいですね、
はい、
またね。
そうですか、
はい、
ということで、
ね、
本編終わりでございまして、我々ですね、X やっておりますので、そちら最新情報を得てください、ブログもございますので、過去のアーカイブはそちらで聞けるようになっております。トシボイズメールございます。トシボイズ02@gmail.com。toshiboys02@gmail.com。ご意見ご要望をお便りお願いします。ホームページからの問い合わせフォームでお仕事ご依頼など受け止まっております。そちらもお願いします、うん。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。